ヒバレクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日は健康生活の2番ですね。まだものすごく初歩的な段階にあるんですが、まずは我々が食べていいもの、食べていけないものっていうのを少し考えてみたいと思うんですね。本当は栄養学なんかの点でですね、十分にこういうことを話していただけるのが一番いいんですけども、私は自分で調べなきゃならなかった日本人とヨーロッパ人の水銀に対する許容性というものを栄養学の本から見つけることができませんでね。結局名古屋の分析学の大化の先生のところに行ってですね、人体内の元素の割合というものを見せていただきまして、やっとわかりました。やはり今の栄養学の人はですね、これ悪口言うんじゃないんですが、やっぱりヨーロッパ栄養学を学ぶのが結構精一杯なんですね。それでカリキュラムも組まれてますから、まずは栄養学というとまずタンパク質とか脂肪とかですね、炭水化物なんて学んでですね、それぞれ4カロリーとか9カロリーとか、まあそういうようなことを覚えることから始めるんですね。しかし栄養学の基礎っていうのはですね、まず人種と、人種っていうかどこに住んでる人、日本列島に住んでる人はこれは食べることができる。アフリカ大陸に昔から住んでる人はこういうのを食べることができる。というのがまず基本ですよね。だって、その人たちの体はその人たちのところで取れるものからできてるわけですから。で、それをまあ、やがて私も勉強しなきゃいけないと思いましてね。あれ、どのくらいの年の時ですとか、45から50ぐらいの間だったんですけども、日本の歴史を随分勉強しました。それから次は60から65ぐらいの時にですね、さらにもう一度古文書とか日本の古文書とかそういうのを当たってですね、それで日本人に一体何が悪かったのかとか何が良かったのかっていうのを勉強しました。これは人間と食物の関係の基礎的なものですね。西洋栄養学というのはヨーロッパの人にはいいんですよ。何も西洋栄養学の悪いこと言ってんじゃないんですよ。日本人が勉強するときはどういうふうに勉強すべきかっていうことを言ってるんですね。まず、まあ、40代で勉強したのは、やっぱり主としては貝原亜紀賢。江戸時代の栄養学者ですね。それからそれに関係する人たち。まあ、その頃はですね、武士が食べてるものは割合と記録がありましたが、商人の記録はですね、あんまりなくて、まあ、最近はネットなんかで調べましてね、江戸時代とか、まあ、平安時代の庶民が食べてた食事なんてあんまりよくわからないんですよ。むしろそれよりか縄文時代の方がよくわかりますね。まあ、縄文時代は、階級制がありませんでしたので、大体その遺跡から出てくるものを食べてたんだなっていうことがわかりますね。まあそういう知識を、僕の知識を総合して、今現在僕がどういうものを日本人が食べてきたか、また食べた経過で悪かったか良かったかっていうのをちょっと整理をしたいというふうに思います。まずまあそれには江戸時代の例が一番いいんですけども、江戸時代はまあ基本的にはですね、一汁一菜とか言うんですけども、まあご飯をですね一日4合、まあ、いろんな説があるんですけども、詩人で宮沢賢治なんかは一日5合のご飯を食べとか言ってますけどね、平均的にはどうも4合ぐらいだったような気がしますね。まあ、4合って言うと相当多いですよ。僕なんか一日2合も食べきれません。だからまあ、ご飯ばっか食べてたとも言えるんですね。で、それに一汁、つまりお味噌汁。これお味噌汁には味噌という発酵食品が入って、あと野菜も入って、まあ、結構栄養が十分な、まあヨーロッパ流に言えばスープ、栄養スープってもんですね。それから一菜。一菜は、まあ菜という野菜みたいな菜を書くんですけども、まあ、魚もあるし、それから豆類もあるしですね。それから野菜もあると。まあ、こんな感じですね。まあ、時には肉も食べると。まあ、肉は鶏肉を中心としてましたけど、肉も食べるということで、まあ、ご飯に一汁一菜。こういう食事ができたのはですね、実は、稲という植物はですね、ご飯ですね。まあ、日本でいう米。米という植物は 7% もタンパク質が入ってるんですよ。実は我々は肉にはタンパク質があるとか、植物性タンパク質と大豆とかね、そういう典型的なものだけ思い出しますけども、実は日本人が食べる植物でタンパク質が多いものって、まず稲の 7% ですよ。これはね、稲を食べる量が多いですからね、7% とすごいもんで、 僕一回計算してもうちょっと忘れました。それこそ栄養学者が言ってくれなきゃいけないんだけど、まあ日本人の必要なタンパク質の3分の1とか2分の1をですね、稲からだけでも取れる。もちろん米の食べる量によりますけどね。これがやっぱり稲というのが非常に優れた主食であったということを示すわけですね。ですから麦を食べてる、パンを食べてる人が必要とされる肉と、だから米を食べてる人がご飯食べてる人が必要とされる肉の比率が違うんですよ。そんなこともう全然今の栄養学を教えて、教えてる人います。あ、失礼しました。そういうちゃんとした人もいるんですけど、ほとんどの栄養の初学者は教えておりません。ですからまあ、ご飯4合と一汁一菜ですから、まあ、だいたい3回ご飯食べるとするとね、1回に米をご飯、お茶碗に山盛り2杯っていう感じですかね。それを3回食べる。もしくは2回食べるときは、山盛り、そうですね、4杯ぐらい食べるっていう感じですかね。もうとんでもない量なんですよ。だけども、今の我々にとってはね、米を1回のご飯で4杯食べるっていうとちょっと食べきれませんが、私が就職した頃とか随分前なんですけど、その頃はですね、若い田舎から出てきた婚姻さんですね。まあ、19とか20歳の婚姻さんはですね、本当にご飯を5杯食べてました。ですから、宮沢賢治の1日、なんとか5合ととかいうのも正しかったかも、4合ととか正しかったかもしれませんね。そういう食事ですね。で、まあ、食事は、江戸の最初ぐらいまで2食だったと言われてます。これもはっきりしません。はっきりしないと人によって違ったようですね。お百姓さんなんかは、おにぎりを途中で食べたり、してますんでね。3食つっても別にお膳について、3回食べるわけでもないので、そこら辺わからないんですけども、昔は労働者っていうのは、あんまりお膳についてっていうのは夕食なんかはつきますけども、それ以外は、仕事の合間に食べるっていうことが多かったわけですね。例えば、丼物っていうのはですね、室町時代の後半から食べ始めたと、まあいうふうに書いてありますけども、丼物っていうのはあれ、例えば魚をこう上に置いて、こうご飯を食べるとかですね、天ぷらっていうのの発生がそうなんですね。天ぷらっていうのは室町の終わりに丼として出てきたんですね。丼の上に、例えば、アジの天ぷら。まあ今とは随分違うと思うんですけど、それをですね、作って、それをこう上に置いて、で、簡単にちょっと醤油か塩をかけて、それでそれを頬張ると。だから、丼っていうのは、お膳がいらないってことなんですよ、問題は。お膳がいらなくて、道端でこう食べて、それでまあ一服して仕事にかかるという時に、まあおにぎりとか、丼物ですね。それから、江戸時代になりますと盛んにですね、うどんとかですね、それから蕎麦が流行りますんで、街角で売ってるチャルメラっていうか、まあそれは中華だけど、お蕎麦屋さんですね。それにちょっと寄ってですね。それでお蕎麦を食べて、一杯引っ掛けて、また仕事をしたり、帰ったりするわけですね。これは税金との関係もありましてね。一応基本的には、まあ、例えば江戸時代を考えますと、江戸時代はお米に税金がかかりました。お百姓さんはお米を作ると、そこから税金を納めなきゃいけませんね。米を納めるんですね。ところが裏作で麦とか他のものを作ってもですね、蕎麦粉とか作ってもですね、それは税金がかかんないから丸取りなんですね。収穫したものは 100% 自分たちで食べることができるし、売ることもできるということで、まあ徐々にそういう税制との関係でですね、税金だってまあ、納める作物の種類がありますんでね。それで次第次第に美味しいお蕎麦とか、美味しいうどんというのが発生するわけですね。ただ小麦についてはですね、日本人は昔からちょっと問題があって、これは後でお話しいたしますが、小麦とかそういったものの欠点はタンパク質が少ないっていうことなんですね。ですから、まあ、普通に食べますとお米を食べるってことになります。しかしお米を食べるだけっていうことになる。他はもう一切取らない。野菜も取らない。お米だけ食べるっていうのもあるんですよ。そうすると何になるかって脚気ですね。つまり、タンパク質が 7% あって、それで、カロリーっていうか、熱量は炭水化物がありますから、いくらでも取れるんで、お米だけ食べて生きていくってことはできるんですよ。ところが、それに何が不足しているかって言ったら、ビタミン B が不足してるんですね。それで、ビタミン B がないので、まあ、脚気になる。ということで、明治時代の初めにはその知識がなかったから、日清戦争、日露戦争の時に、まあ、すごく、脚気が増えて、脚気で亡くなる兵隊が多かったんですね。 で、これに方針が間違ったのが当時の医者の森鴎外ですね。森鴎外というのは作家として有名ですけども、軍医としても有名で、まあ、軍医の一番上ですよ。日本軍の軍医の一番上。この森鴎外がね、かっけは白米じゃない。あ、もう一つありますね。昔は何ていうか、米を研ぐってことが、研ぐっていうか、精米するってことがうまくいかなかったんで、まあ、玄米で食べるっていうのはちょっと人間には問題がありそうなんで、現在玄米食っていうのが流行ってますけど、ちょっと気をつけられた方がいいですね。まあ、七分米って言ってですね、胚芽を一部残す。で、胚芽を残すと少し色がですね、まあ、茶色っぽい色の米ができるんですね。白米ではないんです。完全に精米しますと白米になります。胚芽が全然ありません。胚芽にはやっぱりかなりの栄養分がありまして、その中にビタミン B なんかもありますんでね。本当は玄米ちょっと消化に、現在の日本人では消化に問題があるんで、少し胚芽が混ざったね、食事が一番いいんですけど、今ではね、そうでもないと思うんですよ。そういうふうに言う人がいますけどね。現在ではビタミン B を取るのはかなり容易なんで、まあ肉を第一食べますんでね、肉の中にはビタミン B がかなりあるんで、まあ、活気になるということはもうないと思うんですけど、当時、ビタミン B の供給が不十分でしたんでね。まあ、そういう意味では、お米をうんと食べるので、余計にビタミン B が必要だったから、したがって玄米とか胚芽米とかいうようなものを、七分米とか、そういうのが一般的であったっていうふうに考えた方がいいと思います。それから、米にだけ税金がかかったので、裏作とかそういうものとしてですね、芋なんかが盛んだった岡山県とか、鹿児島県とか、そういったところもありますしね。それから蕎麦が割合と主力だった長野県とか、北の方の国もあります。それから、うどんを作る、例えば四国とかですね。まあ、そういうところもありまして、まあ、それは土地土地で、税金のかからない穀類を作ると、まあ、いうことがありましたね。まあ、それが中心なんですね。それから特徴的なことは、野菜を生で食べなかったっていうことですね。これはですね、僕も随分調べましたけども、まあ一説には海中がね、やっぱり野菜畑には海中の卵はついてますからね。まあそれを防ぐためだというのもありますが、ちょっとわからないですね。まあいずれにしても日本人は野菜はですね、例えばほうれん草だったらおひたしにして絞って食べる。まあ軽く洗うとか。それから白菜でしたら、漬物にして、やっぱりこれも絞ったり、ちょっと簡単に洗って食べる。それから、まあ、椎茸とかね、人参とか、大根みたいなものは、主にはですね、煮るんですね。煮るんときは、どうしても、最後に煮汁が残りますので、できるだけ葉っぱものは使わないっていう原則があったようですね。それで、こういったお椀に、野菜の煮たものを入れて、芋の煮転がしとかその入れて食べて、まあそういうものが、お米との連携では必要だというふうに思われていたようです。で、これで、私はですね、そういうのは、例えば、貝原一軒なんかは貝原一軒で、丁寧に、考えて整理してますけどね。あの頃は科学的なアプローチってのはないんですよ。まだ科学が十分に発達してないってことのない状態でしたからね。まあ、自分の感触とか、それデータの整理の仕方が我々の科学的なデータの整理の仕方ってなるんですけども、それはまあ整理されてないんで、まあ、若干やっぱり貝原一軒自身の先入観とかそういうものも入りますし、それから世の中一般で言われてる噂みたいなものがね、まあ、今もそういう人いっぱいいるんですけども、データじゃなくて単なる噂、で噂の根拠もはっきり聞いてはない状態で、整理されてない状態で、まあ、考えの中心に入ってるってこともあるんですね。ただ、全体として見るならば、やはりご飯と一汁一菜と、その一汁一菜の中には必ず発酵製品が入るんですね。この発酵製品でヨーグルトがいいかどうかは、また次の機会ぐらいにお話をいたしますが、まあ、日本人はヨーグルトはどうしてもダメだったんですよ。これ、ヨーグルトメーカーがもっとね、積極的に、ヨーグルトメーカーが逃げるんですよ、それを。逃げないでって言ってんだけどね。まあ、逃げることがあるんですけど、危険性、ヨーグルトの危険性について、十分に日本人には知らせなきゃいけないんですけども、逃げるもんですからダメなんですけどね。まあ、それで、まあ、一汁一菜、それから生野菜を食べないこと。これは、葉っぱものはですね、原則として動物には害があるんです。これは当たり前なんですね。植物の葉っぱ食べられたら終わりなんですよ。植物の敵は動物ですからね。だから植物はもう動物をいつも警戒してるんです。ですから、 葉っぱとか実、まあ、時には実にもね、毒物を入れることあるんですよ。それで、まあ、現在でも犬なんかにですね、無尽蔵に植物食べさせる、野菜食べさせると死ぬことあるんですね。そういうこともありますし、まあ、もっと有名な、虫と野菜の戦いっていうのをですね、ちょっと紹介、時間があったら紹介しますが、まあ、そういうのもあってですね、植物と動物というのは競争関係というか敵同士になりますから、だからやっぱり火を通すということによって野菜を安全に食べようという意識はあったんだろうというふうに思います。第1回はこのくらいにして、また次の時に江戸時代の食事から学ぶ、僕らが学ぶですね。江戸時代は何たって医者がいませんから、体の具合悪くなったら終わりなんですよ。医者っていうのは最後の砦なんですね。今これが逆になってるから、この健康生活で、その逆のやつを正に直そうとしてるんですけど、医者っていうのは最後に我々が頼りにするとこであって、最初から頼りにするとこじゃないもんですからね。そういうことであります。